経験1、神の王国の文化で構成されるために、回復訳聖書とライフスタディを読む。祭司は一日中、主とミングリングされ、主で浸透され、主を常食とし、主を呼吸している人です。彼が語ることは何であれ、まさに主ご自身です。主の回復の中で教える者たちは、まさにこのようでなければなりません。エズラはこのような人でした。彼は断食を布告し、そして断食しました。彼は絶えず主と接触することによって主と一でした。彼は文字の学者ではなく、祭司の学者でした。彼は主に信頼しました。このような人が主の回復において教えるものとなる資格があります。単なる知識は建造しません。それは殺します。建造するのは祭司の教えるものです。このような人が数の増加をもって回復を強め、キリストの豊富な経験をもってそれを豊かにすることができます。主を賛美します。そのようなエズラたちがいます。私は主がさらに多くのエズラたち、すなわち神と一であり、神で浸透され、神で満たされ、神の働きに精通しているものをもたらそうとしておられると完全に確信しています。これらの人が捕囚から戻ってくる多くの人をもたらし、さらに多くのキリストの抱負を主の回復の中へともたらすのにふさわしい人です。神の民を再構成するために、神の口から出る、神を表現する言葉を持って彼らを教育する必要があります。これが意味するのは、神の民を再構成することが彼らを教育することであり、それは彼らを神の御言葉の中へと入れて、彼らを御言葉で浸透させることによってであるということです。イスラエル人は少なくとも400年エジプトにいました。この間彼らはエジプト人の学習によって構成されていたに違いありません。次に彼らは70年間バビロンに連れて行かれました。ゼルバベル、エズラ、ネヘミヤは皆バビロン人の間に生まれ育てられました。イスラエルの民はバビロンから帰還した後、カナン人と混合しました。こうしてイスラエル人はエジプト人、バビロン人、カナン人の文化で構成されました。それにもかかわらず彼らを帰還して神の証となったのです。しかしエジプト人、バビロン人、カナン人の文化で構成された人々がどのようにして神の証、神、人の表現となることができたのでしょうか。そのような人々は神人ではありませんでした。彼らはどのようにして神を表現することができたのでしょうか。神の証、神の表現となるために彼らは神の御言葉の中で再教育される必要がありました。中高生編。あなたは日本で生まれ、日本の文化の中で教育され、成長してきましたので、内側が日本の文化で構成されています。中国人であれば中国の文化で、韓国人であれば韓国の文化で、アフリカ人であればアフリカの文化で構成されています。しかしあなたは主を信じてバプテスマされ、神の王国に引っ越しました。今、あなたは神の王国の神を表現する文化で再興される必要があります。それはあなたが神の祝福に預かるためであり、将来あなたが資格づけられた良い奉仕者になるためです。神の王国の文化で再興されるために、次の3つのことを実行してください。1、聖書の回復訳ウィズフットノートを読む。聖書の翻訳は、言語への十分な把握だけではなく、神聖な御言葉における神聖な啓示の正しい理解に基づいています。歴代生徒たちが持った神聖な啓示の理解は、彼らの受けた光に基づいており、この理解は着実に前進してきました。この翻訳とフットノートは、この理解の集大成に基づいています。ですから、この訳と付随するフットノートは、あらゆる場所の生徒たちが過去2000年に到達した神聖な啓示の結晶と読んでもよいでしょう。英語の回復訳の序文。2、聖書のライフスタディを読む。回復訳聖書のフットノートとライフスタディは聖書を置き換えるものではなく、 聖書の金の鉱脈を見出すための最も良い助けです。あなたが自分だけで聖書を読んでも鉱脈を見出すことは極めて困難です。若い時から回復薬聖書ウィズフットノートとライフスタディの助けによって神の王国の文化で再構成されることができますように。3、朝ごとの食物を祈り読みし、研究し、暗唱し、予言し、語り出す。危険暗号 PSRP
経験に、神は臆病な人を助けることができない。神が助けるのは神主的な人である。モアブ人やアンモン人のリーダーたちは、ネヘミヤがイスラエルの子たちの益を求めたことについて非常に不愉快になりました。モアブ人とアンモン人はロトから生まれた子の子孫であり、イスラエルの子たちを憎み軽蔑していました。20節のネヘミヤの答えは、ネヘミヤがとても神主的であったことを示しています。彼は確かに臆病ではありませんでした。臆病な者は誰でも神のしもべになることはできません。ネヘミヤは神に信頼し、彼らの恥ずかしめを彼ら自身に返してくださるようにと祈りました。こうしてユダヤ人は城壁を建てました。城壁は皆連なって、その高さの半分に達しました。それは彼らに働く心があったからです。今日私たちは、あざけられ、蔑まれても謙造する心を持ち、神主的になるべきです。とても実際的な意味で、神は自分自身を助ける者を助けられるのです。もしあなたが自分自身を助けないなら、神はあなたを助けないでしょう。歴史によれば、神は臆病な者を助けません。神から助けを受けてきたのは、神主的な人たちです。ネヘミヤは、天然の人の中で生きたのではなく、復活の中で生きた人でした。彼は神主的でしたが、彼の神主性は他の特徴を伴っていました。ネヘミヤは神との関係において神を愛し、また地上での神の権益を愛する人でした。その権益は聖なる地、キリストを象徴する聖なる宮、教会を象徴する聖なる都、神の王国を象徴するを含んでいます。ネヘミヤは神を愛する人として交わりの中で神に祈り、神と接触しました。さらにネヘミヤは神に信頼し、さらには神と一になりました。結果として彼は神の代理となりました。ネヘミヤは民との関係において完全に自己がありませんでした。彼には自己の追求や自己の権益がありませんでした。彼は常に進んで民のために、また国のために自分が持っていたものを犠牲にしました。在職青年編。今日あなたはあざけられ、蔑まれても謙造する心を持ち、神主的になるべきです。とても実際的な意味で、神は自分自身を助ける者を助けられるのです。もしあなたが自分自身を助けないなら、神はあなたを助けないでしょう。歴史によれば、神は臆病な者を助けません。神から助けを受けてきたのは神主的な人たちです。ネヘミヤ2章18節。そして私の神の御手が私の上で素晴らしかったことについて、また王が私に語った言葉について、私は彼らに告げた。そこで彼らは起き上がって立てようと言った。彼らはこの良い仕事のために彼らの手を強めた。19節。ところがホロニ人、サンバラテと、しもべであるアンモン人、トビアと、アラビア人、ガシムはこれを聞いて、私たちをあざけり、私たちを侮っていった。あなた方が行うこのことは何だ？あなた方は王に反逆しようとするのか？20節。私は彼らに答えて言った。天の神ご自身が私たちを繁栄させてくださるのだ。それゆえ、 彼のしもべである私たちは起き上がって立てるのである。しかし、あなた方にはエルサレムで何の分け前も権利も記念もない。18節でネヘミヤは、イスラエルの民を助けて、良い仕事のための彼らの手を強めました。ところが19節で、サンバラテたちは彼らを侮って語り、彼らを恐れさせようとしました。その時、ネヘミヤは20節で、真摯的に主のために立ち上がり、力強く彼らに反論し、逆に彼らを侮りました。ここであなたは、ネヘミヤの真摯性を学ぶ必要があります。キリストに反対する日本の文化の中で、在職青年であるあなたは、会社の上司から信仰に対する攻撃を受けるかもしれません。このような反対は、実はサタンから来ています。このような時、あなたは決して臆病になってはいけません。そうではなく、信仰によって神の言葉をとって、敵に対して、私はキリストの体の主体であり、ここでキリストの体を建造している。サタンよ、お前とお前の軍勢はキリストと商会に勝つことはできない。お前がこのことを一番よく知っているはずだ。私は商会生活の中で主と共に前進する。お前はお前の住処、十字架に帰れ。そしてお前の永遠の住処は火の池である。と宣言してください。ダニエル11章32節。しかし、自分の神を知る者たちは、力を示してことを行います。